分かるよって言われまして、もう分かるよって言われたら手放さなきゃいけないんですよねって聞かれるんですね。でクライアントさん、〇〇さんは手放さなきゃと思うんだけど、〇〇さん本当はどうしたいのっていう話をすると、私は本当は別れたくないし、もうちょっと何とかできないか、修復できないかって頑張ってみたいとは思ってるんですけど、彼は分かるよって言うし、おいおいおいおいみたいな感じでですね、話があって、じゃあ手放さずに修復できるように頑張ってみるって、それ一緒になんか可能性ないか考えてみましょうよという話をしました。でそうするとクライアントさんびっくりされたんですね。えっていいんですかって、頑張っちゃってみたいな話で、なんで手放さなきゃと思ったのって、だってホームページ見ると手放せって書いてるからって言うんですね。執着は手放さなきゃいけないって書いてるから手放した方がいいのかなと思いまして、てっきりそう言われるものばかりとみたいな話だったんですね。それもとらわれですよね。こういう時はこうするべきだって書いている、きっとかいろんな話を聞いたカウンセラーが書いてることだから、きっとそうすることが正しいんだろうって思い込んじゃったんですよね。でもそんなことないですよって、僕はあなたの選択っていうのを応援するしますよ。で結局どうなったかっていうと、その人、その彼と結婚したんですね。そういうことはいっぱいあります。だからまあ執着があるとき手放した方がいいよっていうケースもいっぱいありますけど、そればっかりじゃないんですよね。でも囚われってそういうもんだったりします。囚われってその人の中の思い込みだし、そうするべきだっていうふうな枠を作ってしまうんですね。そうするともうそれ以外の答えがもう見えなくなっちゃいます。で、無価値観なんかがあるとですね、その無価値観っていうとらわれの中で物事を解釈しにちっこ物事をこう捉えていくっていうのがあるんですね。でね、こんな話があって、彼氏と、まあ、彼女とデートをした。で、楽しかった。で、おとなしめの、お互いおとなしめの子たちでですね、まあ、ちょっと積極的でもちょっと控えめなおとなしめの子たちだったんですね。で、楽しくデートをした。で、もう本当に楽しかったんですけど、帰りね、こう言われたんですって。今日僕車で帰るんだけどって言われて、もう、ああもうこれで私嫌われちゃったんだと思ったんです。なんでそうなるのみたいな話を聞いたんですね。だって電子、僕車で帰るんだけどって言われたっていうことは、私電車で帰れって言われたと思って電車で帰ったんですっていう話だったんですね。価値観ってそうで、自分には価値がないと思って、きっと自分はつまんない物語、一緒にいてもつまんない物語っていうのを自分の中でいろんなふうに。